ところが、人間の生物っていうのは常に環境の中で生きてるから、もしそれが役に立たないようであるならば、それも変化の一つだ。手を使わなければ、手がこう、手の筋肉が衰えて、ものすごく細くなっちゃう。ように、人のように細くなっちゃう。人と間違えておばあちゃんが舐めちゃったね。針通しちゃった、針のような。本当に細くなる。おちんちんも使ってないとガリガリになるね。おちんちん痩せてるねって話になっちゃうけど。で、足も使わなければ細くなるし。で、ものすごいなんか、優雅で、何の苦労もない環境の中で育てたね。一日中肉まん、肉まんの、風水で肉まんで、奇数であんまん食べてるような、そんな生活をしても、ぷくぷくと太ってるね。これ環境によって、人間の体も変わるし、頭の考え方も変わってしまう。そして最も基本的と言われている4つのカテゴリー。用途質と要素と環境と要素のカテゴリー。ですが、環境によって変化されているんですね。よって、論理形式とは、周囲の環境によって様々な知識が反復蓄積されていくの、自分の心の中に。大腸にはうんこが蓄積されて、我慢できなくなったらおなら。そして最終的にはどうなるかといったらば、ゲップとして出すのね。おならがダメだったらゲップしろ。押してダメなら引いてみろと。言うわけだ。鼻くそほじくって取れなかったら、ケツの穴から鼻の、内側から攻める。ケツの穴を、口の中にケツの、内側から鼻くそ取ってやるみたいな。そんな、荒技を使ってる人だ。びっくり対象にも出てこないし、びっくりで恋が対象にも出てこない。出てこないわけ。せいぜい出てきたとしても、寝台電車の名前全部入れるとかね、あと昆虫図鑑、丸暗記したとか。で、そうやってカテゴリーっていうのも、論理形式っていうのも人間が環境との中で生きてるんだって、環境と断ち切って生きてはいけないんだよ。で、要するに正しい知識っていうのは、困難な時間に直面されてる。苦境に追えられた時で、崖っぷちに立たされて、まさに後ろから、獣の生えたインベーダーが襲いかかろうとしてる時に、役に立つものは正しい知識であり、役に立たないものは偽物であると。ただこれだけのことです。要するに人間の思想、もしくは観念というものは、知識っていうものはね、ハンマーとかノコギリと同じように、道具であると。役に立つからだけだと。知識だけで木は切れないかもしれないけど、その知識で困難な状況を組み抜けることができるかもしれない。だから小さなガンバイキング、ビッケとか、ビッケさんとかさ、ビッケさんのってこう、ひらめいたって言って、自分が置かれてる状況、例えばビッケさん、自分の頭を殿様にまんじゅうと見間違えられて、箸でつまんで食べられそうになってる、そんな時に、ビッケさんは、自分の頭にね、涙つけて、そんで一生懸命考えるわけだよ。で、ひらめいたって言って、だいたい80ワットぐらいの裸電球。裸電球のこの放送ケースね、モザイクに気をつけておいて。そうやって一休さんはひらめく。こうすれば食べられないときもあった。その知識こそがまさに、道具、困難な状況を乗り越えるための正しい知識である。要するに知識とか観念とか思想というのは正しいか非か間違っているか正しいかという絶対的なものではなく、その時々に応じて役に立つか立たないかと道具だったと。これが道具主義の自由の考え方の基本の